聖書をお読みしたいと思います。ルカによる福音書24章の1節から35節になります。新約聖書の159ページになります。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た2人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、2人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。またまだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかし、ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながらやり取りしている、その話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そして、モーセと全ての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について抱えていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから。と言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため、家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを割いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことや パンを割いてくださったときにイエスだと分かった次第を話した。今日はこの箇所から地に燃える火というタイトルで岩本牧師の説教となります。よろしくお願いします。
改めましてイースターおめでとうございます。今日はこうやって皆さん共に集まってイエス様の復活をお祝いできることを心から感謝いたします。聖書の宗教、聖書の福音というのは復活の福音です。人間にとって最も大きな、人間にとって最大の問題は死ぬことですけれども、その問題に復活という答えを与えるのがイエス様の福音です。十字架の後、死を打ち破って復活なさったイエス様こそ、私たちの存在の根本的な問題に解決をお与えになる方です。新約聖書の主張を一言で言えば、新約聖書の福音を一言で言えば、イエス様は十字架に殺されたけれども、イエス、神様はそのイエス様をよみがえらせ、死そのものの力を打ち破られた。イエス様こそ全ての王、全ての主であって、この方を信じる者には死の力は及ばないということです。これが私たちに与えられている福音です。もちろんこれは私たちが肉体的な死を、肉体の死を経験しなくなるということを意味するものではありません。イエス様は復活なさったときに、その目に見える形で現れたわけですけれども、それは私たちが持っているこういう肉体ではなかったのです。また幽霊のようなものでもなく、聖書ではそれを復活の体という、私たちがちょっと想像することはできないものなんです、わからないものなんですけれども、そういう栄光の体を持っていたと聖書は語ります。二度と死が触れることができない体です。私たちもいずれ肉体の死を経験しますけれども、しかしイエス様に結ばれた、イエス様が握ってくださっている者たちは決して死に支配されることがないんだ。そして肉体の死を超えて永遠にイエス様と共に生き、いつか復活の日に私たちもイエス様と同じように復活の体をいただくようになると聖書は私たちに約束しています。使徒言行録をですね、使徒の働き、使徒言行録というのを読んでいきますと、初代教会時代の人たちの宣教の中心がイエス様こそ死を打ち破られた方、イエス様こそ死に打ち勝った神だという教えでした。今日は復活のイエス様に出会った夫妻の弟子たちの経験をですね、記してあるそのルカの福音書を読みながら、このところ読んでいきたい、学んでいきたいと思います。さっき、司会の斉藤君に読んでもらいましたけれども、イエス様の蘇られた日、二人の弟子がエルサレムからエマオという村に向かって歩いていました。エマオというのはですね、60スタジオンって書いてありますけれども、これ11キロメートルですね、11キロメートル。これはちょうどエルサレムの真西あたりに当たります、西に当たります。彼らは何しにエルサレムから山尾に行ってたんでしょうか。弟子たちと書いてありますので、これイエス様の弟子たちだったわけですけれども、おそらくこの1週間前ですね、このイエス様に出会った1週間前にイエス様がエルサレムに入場なさった時、おそらく彼らも一緒に入場した弟子たちの中にいたんじゃないかと思われます。彼らはイエス様が反対勢力を抑えてローマ軍をエルサレムから追い出して、イスラエルから追い出して、イスラエル王として即位なさるのを期待していました。イエス様にはその力があり、望みさえすればそれができることを彼らも知っていたからです。しかし彼らの期待に反してイエス様は自ら十字架の道を選び取って、貼り付けにされ、そして殺されていかれました。彼らは全ての希望を失いました。3日後にですね、イエス様は蘇ったという女性たちの言葉を聞きました。そしてペテロが墓を見に行ったら、イエス様の体はなくて、そのミイラなりぐるぐる巻きにしてあったものが それはそのまま中が抜け落ちたように、このぐるぐる巻きのまんま中から中身だけがなくなっていたという状態をペテロは見たというふうに、こういうそういう証言をペテロはするわけです。つまりこうやってこういうふうに巻いてあったやつをほどいてイエス様が出ていったっていうんじゃなくて、中からそのまま抜け出したという、そういう状況が、その抜け殻がですね、その包帯の抜け殻がそのような形であったということをペテロは証言するわけですけども、そういう話を聞いていました。で、彼らはおそらくですね、その話を朝聞くわけです。で、一体どういうことなんだろうって言って話をするんですけれども、でも彼らは、でもやっぱりそんなことってないよねって言って、自分の村に帰ろうとしているわけです。で、時間的にはいつ頃かというと、後で見ていくと分かるんですけど、これ夕方なんです。夕方エルサレムを出て、夜になった時にエマオというところにこう着く。11キロですから歩いて2時間半から3時間ぐらいかかる。そういう時間です。ですから、この時期ですから、暗くなってしまうっていうのは7時とかでしょ。時間的にはそうですよね。暗くなってしまうのは7時ぐらいです。ですから、おそらくこの弟子たちは4時過ぎぐらいにエルサレムを出て、そして、エマを自分の村に帰っていこうとしていたわけです。十字架という圧倒的な現実の前に、イエス様を復活したっていう女性たちの証言は全く、力がなかった。絶望を希望に変える、そういうものではなかったのだということを、意味しています。彼らはエマオに向かってこう歩きながら語り合っています。なんて話し合ってたんだろうか。おそらく、あ、やっぱダメだったね。この方こそ本当に私たちに希望を与える方だと思ってたけど、やっぱダメだったね。やっぱり僕たちは希望をね、持つことができず、希望の中生きていかなければいけないのかなっていう、そういうふうに語り合っていたんだと思います。さっき言いましたけども、エマオっていうのは西の方にあるんです。西の方、エルサレムから見て西にある。西にあるっていうことは、4時5時とかってなると、だんだんだんだんこう日がこう沈んでいくでしょ。つまり彼らは日没に向かってこう歩いていく。日没に向かって歩いていく。まさに暗闇に向かおうとしていたのが彼らだったのかというのです。そこにイエス様が近づいていって一緒に歩き始められました。しかし彼らにはそれがイエス様だと分からなかった。ひょっとしたらその復活の体というのはこの普通の肉体とは違いますので、イエス様の姿が以前とは違っていたからかもしれません。まあ、中には日没に向かって歩いていったんで貧しくてよく分からなかったんじゃないかっていう、そういうふうに解釈する人もいなくはありません。で、イエス様はご質問になるんです。その話は何のことですかと。すると、クレオパという弟子が逆に質問するんです。エルサレムにいたくせに、あなただけこのこと知らないんですかと聞きます。で、イエス様は彼らからさらに話を聞き出されるんです。それはどういうことですか。二人は答えます。19節ですね。ナザレのイエスのことです。この方は、神と民全体の前で、行いにも力にも、言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの宰相たちや議員たちは、死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちは、あの方こそ、イスラエルを解放してくださると、望みをかけていました。しかも、そのことがあってからも、今日で3日目になります。ところが、仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけず戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通り、あの方は見当たりませんでしたと言っています。するとですね、イエス様はね、同じ気になるんですね。なんと物分かりの悪い者たちだろう。なんと心の鈍い者たち。旧約聖書を理解していないのか。キリストは必ず苦しみを受けて、そして 復活の栄光に入ることが記されているじゃないかとおっしゃるんです。もうイエス様に、なんと物分かりの悪い者たちってイエス様はそういうことをおっしゃるんですね。心の眠い者たちってイエス様がおっしゃる。できっとですね、そういうふうにお叱りを受けるってことあるのかもしれないけれども、お叱り受けてもいいんだと思うんです。どうしてかというと、イエス様は何と物分かりの悪い者たち、もう一遍勉強してこいっておっしゃらないんですね。何と物分かりの悪い者たち、心の鈍い者たちと言われるかもしれないけれども、それでイエス様はその後に全部説明してくださるんです。意地の悪い教師だったらですね、何と物分かりの悪いやつだ、ちゃんと分かるようになってからもう一遍戻ってこいって言うかもしれない。でもイエス様は全部教えてくださるんです。そして27節、そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明されたとあります。モーセっていうのはモーセ五章という、モーセのところだけじゃなくて創世記から新明記までのことをモーセって言います。モーセ五章で、モーセ五章というその部分から、そして預言者の書、そして旧約聖書全体からご自分について書かれていることを説明なさったというんです。おそらくそれは創世記の記事から始めてですね、行かれるわけです。アダムとエヴァの創造と、それから高慢による堕落が創世記には書かれている。神様はアダムに善悪の知識の好みを食べてはいけない。これを食べるとき、お前は必ず死ぬと言われました。罪が神様と人間との間に絶対的な壁を作って、神様との命の関係が断たれるということを神様はおっしゃったのです。ですから神様との関係の回復、神様が持っておられる永遠の命をいただくこと、神様との永遠の命の回復というのは罪の解決なくしてはありえないというのが創世記の一番最初に提示された問題提起だったんです。一番最初に出された問題提起だった。それが罪の解決ということだったんですね。そしてモーセの律法には罪の贖いのための動物の捧げ物の規定が書いてあります。動物の命を捧げることによって、それによって礼拝が回復される、神様との関係の回復が教えられています。これが律法です。血を流すことによってのみ罪の許しが与えられ、私たちは人間は礼拝することができるようになっていくということが、そのような原則がですね、律法には書いてあるわけです。そして、アブラハムの子孫、ユダの子孫から、ダビデ王が現れ、そしてダビデの子孫として全世界の王が生まれるという予言がなされていきます。そしていよいよ預言者の時代に入って、この永遠の王こそ苦難のしもべとして全人類の罪を背負って地獄に下り復活なさる方だという予言がなされるのです。聖書は言います。罪が人と神様との関係を隔てた、それによって人は罪に、死に支配されるものとなったというのです。だから神様と人との関係を隔てたのは罪であって、その罪によって死が人間を支配するようになったのであれば、もしその罪そのものが解決されて、罪そのものがキャンセルされて、罪の力が全てなくなってしまったら、人間を支配する死というものの力がなくなるというのが聖書の原則なんだと、というのです。イエス様の十字架は罪の本質を罰して、そして罪そのものを無効にしました。イエス様はそのためにご自分が十字架にかかるということをおっしゃっていたんです。だからそのことによって死の支配は終わりを告げたのです。イエス様の十字架が罪と死を打ち砕いたというのはそういう意味です。だから罪の本質が打ち砕かれた。そうすると死が無効になる。そうするとイエス様は必ず復活するということになるわけです。罪が 罪の本質がイエス様の十字架によって打ち砕かれた。そうすると罪によってやってきた死というものもなくなるんだ。だからイエス様は、私は十字架にかけられるけども3日目に必ず蘇らなければならないとおっしゃったのは、それは聖書に記された霊的な原則なんだという意味だった。だから旧約聖書、創世記のところからずっと読んでくると、罪そのものの力が打ち砕かれたときに必ず復活の命が表される、永遠の命が表されるというのが聖書の原則なんです。イエス様はこのことをこの弟子たちに教えていかれるわけです。エマオに向かう者たちに向かって、聖書全体、旧約聖書全体を通してご自分とその十字架と復活について書かれていることを説明なさったということは、そういう聖書の原則をずっと教えていかれるわけなんです。するとですね、彼らの心は燃え立ってきたと聖書に書いてある。確かにイエス様は蘇ったんだ。彼らから恐れが取り除かれて、イエス様が復活なさったということが彼らの中で確信に変わっていくのです。イエス様が心の中に明らかにされていって、イエス様のことが分かっていくときに、イエス様の臨在が心に満ち、心が熱くなっていくのです。その時彼らはエマオに到着しました。もう日もすっかり暮れていました。イエス様はさらに進んでいかれるご様子でした。他に失われた弟子たちを探し出すためにイエス様はさらに進んでいこうとなさっていたのです。彼らに復活のご自身を表すためです。しかしこの二人の弟子たちは、無理に自分たちのところに泊まってくださいと言ってイエス様を引き止めます。食事の席になった時にイエス様は感謝の祈りを捧げて、そしてパンを裂いて彼らに渡されました。その時に彼らの目が開けて、それがイエス様だということが分かったというんです。おそらく彼らはイエス様が 食事を祝福して分け与えられるところに何度も居合わせたことがあった人だろうと思います。すると、イエス様だと分かったときに、イエス様の姿が見えなくなったと書いてあります。イエス様が霊の目で見えるようになったときには、もう肉の目でイエス様を見る必要がなくなったからです。彼らの中にイエス様が生き始めました。彼らは語り合いました。道でお話ししておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。暗闇に向かって歩いていた、日没に向かって暗闇に向かって歩いていた彼らの心の中に光が通され、光が照らされ、心が熱く燃えたじゃないかと彼らは語り合うのです。イエス様の火が彼らの心に燃えついたのです。イエス様はルカの福音書の中でこのような言葉を言っておられます。シルフォにちょっと引用してありますけれども、私は火をこの地上に投げ込むために来た。この火がすでに燃えていたのだとどんなに願っていることか。しかし私には受けなければいけない試練、十字架のバプテスマがある。成し遂げられるまではどんなに苦しい思いをするだろうかとイエス様は言っておられます。私は火をこの地上に投げ込むためにやってきたと言われたイエス様のその願いが、今弟子たちの中に始まっていったのです。これこそ復活のイエス様の臨在の証でありました。もうすでに夜は暗くなっていましたけれども、彼らはすぐにエルサレムに引き返して復活のイエス様に出会った死体を話しました。するとそこには他にも11人の弟子たちが集まっててですね、確かにペテロにイエス様が出会ってくださったと語り合っていました。イエス様は絶望して日没に向かって歩いていた二人と共に歩かれ、そして彼らの心の中に火を灯されました。彼らの存在の中に火を灯されました。日没に向かって歩いている人とは誰でしょうか。イエス様を知る前の私たち一人一人ではなかったでしょうか。消え去っていく太陽、 暗闇に向かっている人のところにイエス様はやって来られ、その中に消えない火を灯されたのです。パプアニューギニアに伝統と、言語調査に行った時の話ですけれども、2回目の時に私はイエス様、あなたが生きておられることをあなた自身が表してください、どうぞあなたの皆による癒しを行わせて、あなたが生きていることを一人一人が分かるようにしてくださいと私は祈っていきました。病気の人のために乗ろうと、その癒しのために乗ろうと思って出て行ったわけですけれども、一番最初に祈ったのがマーティンという男の人でした。彼は病気になって動けなくなって数ヶ月が経っていました。もう私が最初に会った時にはもう本当に骨と皮だけになっていて、自分の命の火が沈むのを待っていたのがマーティンでした。私は彼を最初に見た時にもう内側から湧き上がるものがあってですね、そして思わず彼を抱きしめて、そしてこう言いました。今から2000年前にイスラエルという国にイエス様という方が来られた。彼は神の子だったけれども人となって生き、多くの人を助け、多くの人を癒し、多くの人に真理を語った。しかし彼は理解されず十字架にかけられて殺された。しかし3日目によみがえって今も生きている。あなたがイエス様の名を呼んだらイエス様は必ずあなたのところにやってきてあなたを救いますと私は彼に語りました。そしてイザヤ書の40章の言葉、死を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を買って登ることができる、歩いても疲れず走っても絶え間ないという言葉を、読んでもらってですね、村の青年に読んでもらって祈りました。残念ながら私は現地の言葉で祈れませんでしたので、日本語で祈りました。しかし祈りが終わった時にマーティンは私に次のように言ったのです。私は自分自身をイエス様に委ねる、自分自身をイエス様に、捧げると言いました。私はイエス様が私を救ってくれるのを信じると彼は言いました。私は彼がすでにね、もうクリスチャンだったんだろうと思いましたけれども、実は彼はそれまで一度も教会に行ったことはなく、教会に行く人をバカにして、そしてクリスチャンの生き方を否定していたのがマーティンだったのです。そのことを私は後で村の青年に聞きました。この短い祈りの言葉の中に、短い福音の言葉の中に、今も生きているイエス様がご自身をマーティンに表してくださり、彼はその場でイエス様を信じたのでした。翌日私は村の青年にマーティンのところに少しばかりの食料を届けてもらいました。そうするとですね、マーティンが自分の奥さんや家族の人にイエス様を信じるようにって言って説得してたんです。そしてその翌日私はマーティンの家に行って彼に自分で祈りますかとこう聞きました。そうすると彼ははいというので祈ってもらいましたが、その時の彼の言葉は非常に短いものでしたけれども非常にはっきりしたものでした。何と祈ったかというと、主イエス様、この大きな喜びを感謝します、この大きな喜びをと彼は祈りました。確かに今も生きているイエス様がマーティンの中に生き始めたのです。翌日私は祈っていると、今日立ち上がらなかったら彼はもう二度と立ち上がることはないだろうという思いが、そういう思いが与えられて彼のところに行って言いました。あなたはもうそこに着いたまま数ヶ月が経っていると聞きました。イエス様は多くの病人を癒し、立てないものを立ち上がらせる奇跡を行われましたけれども、あなたはイエス様の皆によってもう一度立ち上がりたいですかと私は聞いたのです。そうするとイエス、マーティンは、はい、立ち上がりたいと答えます。私はそこでマーティンに向かって、イエスキリストの皆によってあなたに命じます、立ち上がって歩きなさいと言いました。マーティンは立ち上がって家の周囲にいる人たちのところがね、その人たちが見えるところまで出て行って、そしてこう言ったのです。イエス様は生きている、 あなたたちはイエス様を信じたら救われるとマーティンは言ったのです。彼はその日から1週間で、実はその病の肉体を脱ぎ捨てて天に帰っていきました。しかし最後まで家族にイエス様を信じるようにもずっと語り続けたのです、彼は。そして最後まで家族の助けを借りて自分の足で立ち上がろうとしてリハビリをしていたのです。イエス様と出会う前のマーティンはただ自分の命の日が暮れていくのをただ待っていた、ただ横になってただ待っていたのです。人生の日暮れ、暗闇に向かって進み絶望していたのがマーティンでした。しかしイエス様についての短い福音の言葉と祈りの中に、今も生きているイエス様が彼に現れたのです。そして彼の中に決して沈まない永遠の光、燃え上がる聖霊の火が灯ったのです。その日は病がどんなに彼の肉体を蝕んでも、彼の肉体を殺しても消えることがありませんでした。彼は最後までイエス様を告白し、最後までイエス様を家族に伝え、最後まで希望を捨てなかったのです。彼の中にイエス様の火が燃え上がっていたからです。マーティンは告白しました。イエス様は生きていると、その美人英語でですね、 Jesus any stop life って言うんですけども、 Jesus any stop life って彼は何度も言いました。 Jesus any stop life、 イエス様は生きていると。復活のイエス様は日暮れに向かって、暗闇に向かって歩いている私たちのところにやってきてください。絶望を受け入れようとする私たちのところにやってきて、共に歩き聖書を教えてくださる。そして私たちの中に決して消えない聖霊の火を灯してくださるのです。たとえ外が暗くなっても、この肉体を脱ぎ捨てなければいけない時がやってきたとしても、決して消えない火、キリストの火が私たちのうちに燃え始める。永遠に生きているイエス様が私たちを永遠に握り、永遠に生かしてくださるのです。コリントビテの手紙の第一の15章54節に次のような言葉があります。この朽ちるべきもの、肉体のことですね、朽ちるべきものが朽ちないもの、永遠の命を、この死ぬべきものが死なないものを切るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。イエス様が勝利してくださったのです。お願いしましょう。天のお父様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。今日あなたの復活の日、このようにしてあなたの復活を感謝し、あなたの復活の意味を本当にもう一度教えられたことを感謝いたします。天のお父様、あなたの十字架は罪を打ち滅しました。それによって私たちを支配していた死が打ち砕かれ、あなたは復活し、私たちにあなたのその永遠の命を与えてくださることを心から感謝いたします。天のお父様、エマオに向かっていていた二人の弟子たち、もうすべての希望を失ってやっぱりダメだったと思って失望の中に自分を置こうとしていた彼らのところにあなた現れて、そして聖書を教え、彼らの心の中に火を灯してくださいました。天のお父様、どうぞ今日も生きているあなたが、今も生きているあなたが、私たち一人一人の中にあなたの聖霊の火を灯してくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ本当にそれによって聖霊の火に燃やされた心を持って生きているあなたを本当に見ながら、確かにあなたは死を滅ぼして蘇られたということを告白しながら生きていくことができるように導いてください。天のお父様、私たちの毎日毎日にはいろんなことがあります。 天のお父様、本当に苦しいことや悔しいことやいろんなこともありますけれども、しかしあなたが生きているから、あなたが生きて私たちと共に生きてくださるから、この人生は生きる価値があります。天のお父様、希望があります。私たちは明日生きることができます。どうぞ生きているあなたが私たちを守り導いてください。心から感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。もう一度ですね、イエスがいるから賛美したいと思います。